ラジオもっこもこパレード。
はい、始まりました。ドルプロ第32回ですの収録です。今日は9月の30日の、水曜日。ただいま14時ぐらいかなです。今日日中に、今ただいま家から収録をしておりますが、今日はこのコロナ禍の中で、うちのね、小学校の子供の、運動会が午前中にね、あったということで、ちょっとお休みをして、今午後一人で、ちょうど洗い物をしながら、収録をしております。また家に一人なんでね、ちょっと、お酒も飲めま、日中なんでね、飲めないですけど、収録です。今日ね、小学校にね、行って、まあ、コロナなんで、全学年まとめて一緒にできないんですよ。例えば1時間目と2時間目が1年生、2時間目と3時間目が、2年生とか。そうやってね、2時間を、学年ごとにね、区切ってやって、で、うちの子供が3時間目と4時間目やったんで、行って、今、帰ってきてご飯を食べ終わってきたところで、洗い物をしながら収録をするというようなところですね。でね、今日ちょっとびっくりしたのが、その運動会の会場で、うちのなんか娘と同じ学年のお父さん、まあ、今日すげえ暑いんですよね。だからみんな半袖、半ズボンぐらいで。半ズボンでいないから、でもほぼ半袖でね、着ておったんですけど、もうね、運動会よ。運動会を見に来る、この、親のファッションで、全身ロスインゴの人がいて、びっくりした。わぁ、これ、だってもうね、全身、もう何ロスインゴのジャンバーもう後ろにあのイービル、ルシー、真田、ヒロム、イーナイトって書いてるやつね、とあのロスインゴ帽子とロスインゴカバン、まあ、ちょっと下半身ズボンとかスニーカーとかそんなの違ったけど、もう全身ロスインゴでね、すげえもうひときわ際立った感じのお父さんがいて、ただね、ちょっとやっぱり話しかけれなかったな。どういう風に話しかけたらよかったんだろうね。難しいな。まあそもそもですが、子供を見に来ている時点でね、まあ面識もない、他のねクラスからかもわからんし、いやーでもね、ちょっとなかなか、例えば参観日とかでも昔からこう若いく見られたいわけじゃないけど、かっこいいお父さんでありたいなとは思ってるのにね。なんかこう、なんていうか、っこいいっていう基準はこうダサくないっていうようなね。だからまあ多少のおしゃれじゃないけどには気をつけて行きたいなと思ってはずっとおったんですけど、さすがにね、ちょっとプロレスのTシャツとかをこう着ていくのって勇気がいるなと。でも逆に考えると、昔の NWO かとかの時みたいに、ちょっとこう一般のでも着入れちゃうぐらいのこうファッションになってきたのかね。皆さん どうです、普段来ます、普段の外出で切れますかね。僕は切れないんですよ、本当に
切れませんね。
なんでや、ということでね、まあ、ちょっとそういうのが ありましたということで、まず、まあ、プロレスのお話をすると、この間ね、あれ見てきましたよ、ひらがなマッスル3公開大稽古だっけ、見てきました。品川ザ・グランドホールっていうね、多分プロレス初めて使うのかな、まあ、その日の午前中に東京女子がやってたみたいだけど、ね、本当小さなったらやけど、なんかな、IMP 大阪でいうと IMP ホールみたいな感じ、ちょっとかな、なんか会議室ちょっとでかいような感じだけど、ひな壇になってて、でね、だからひな壇、新木場でいうとこの、まあ、ああいう舞台があって、東西がアリーナというかリングサイドで、北もか、だから南だけがひな壇になってるのか、でそのひな壇がね全部ね、あの目の前にテーブルが出せるんですよ。あの新幹線座った時にテーブルが出せるようなイメージ、あんな感じでテーブルが出せるんで、なんか飲み物が置けるとか、またまあでも基本でも飲食禁止やったんで、本当はダメなんですけど、多分ペットボトルぐらい良かったのかな、なんかこうやって物が置けるっていうのでね、まあ、よかった、あの会場もね見やすくて良かったですね。でこのひらがなマッスルの前日にツイッターで、あのペンライトをこうね、持ってきたらより楽しめますよっていうような、ツイートがで DDT から出てたんで、ペンライトを探そうと思ったんですけど、そもそもペンライトってどこに売ってるか知らんくって、それを当日の午前中に、ツイートしたら、あれ星野さんやったかな、星野さんがあのダイソーとか100均で売ってますよっていう風に教えてくれて、行ったらたくさん売ってましてね、ほんと星野さんありがとうございました、助かりましたよ。で、あれがあったおかげでね、そのひらがなマッスルの中でもね使うことができて、あ、よかったですよ。まあ基本ね、今ひらがなマッスルって、いろいろ楽しいことがありながら、最後には普段日の目を見ない選手がフューチャーされて、ね、すごくこう感動、感情移入をさせてもらえるような、ちょっと感動的なお話で、リアルな、言葉とかがこう聞けたりしてね、いい興行だなっていうふうにいつも終えると。でそれ終わってマッスルポーズをやって、ロンリーデイズを聞いておしまいと。で公開大稽古というふうに出てたものの、多分これもうそのまま本番だったんでしょうね。だから次回もひらがなマッスル3、11月9日かなにありますけれど、別に同じものをやるわけではなくて、またまた違うやつをやるんじゃないかなと思います。まあチケットがねあるんで、ね、一回こういうのもありかなと思いますよ。ちょっとね、あのガチみたいなのしかダメっていう人も一回見てみたら、こんなんもあるんやということでね、ちょっとしたこうミュージカル、そうミュージカルっぽいね今感じになってて、中でこういろんなね主題歌みたいなのがどんどん出てくるんですよ。そのユニットでね歌を歌ったりするんですけど、その歌がそのままその休憩時間に CD で発売されて、でかつサイン会、まあ、サイン会かな、サインも書いてくれる、まあ、コロナなんでねちょっとすごく距離が置かれてたけど、そんなんもあるし、なんだったらそのミュージカルの台本をもう今から売りますよみたいなとかねなって、まあ、お金はいりますけどね、楽しくこう見れる、お金も多少投資しながら応援できるような構成になっておりました。その日はね、だから品川が5時半からやったけど、2時半からずっと飲んでた。だから午前中仕事をやってて、で、昼から品川行って、友達とずっと飲んでましたね。いや、まあ、で、そう、一応ね、家には、1日仕事でっていうふうに出て行ってたんで、 まあ、仕事でもちょっと市場調査みたいな仕事だからということで私服で出るということで私服で出て行って、まだね朝普通に早い時間に出て行ったんで家族が寝てる時間に出て行って、でねマッスルの T シャツ着て行って、まあ、家帰ったのも終電で帰ったんでそのままマッスルの T シャツを洗濯機の中に入れて、もうこれでバレんかったなと思ったらね、やっぱ次の日に嫁がこの T シャツを洗濯した後に干してもらうときにね、あれ昨日プロレス行ったんちゃう、え実はプロレス行ってんのみたいなんでね、ちょっと怒られました。やっぱ爪が甘かったですね、爪が甘いというので、まあ直近で久しぶりに、今日久しぶりどころ違うな、今年1月の5日以来かな、プロレス行ったの、東京ドーム以来だったかと思いますね、久しぶりでした。でまあね、何のお話が今日できるかななんて思っておりましたけど、今日って、まあ、9月30日ということで、まあ、収録日でね、9月30日ってパッと聞くと、私のねこうプロレス的な思い出でいくと、もうすぐ思い出すのが、プロレス好きになった1990年の9月30日って、だからシュープロがね買い出したのが8月なんで、その2月目なんですけど、ちょうどこの日がアントニオ猪木の30周年メモリアル興行かな、これが横浜アリーナであったのと、同じ日に後楽園ホールでジャイアント馬場の30周年興行をやっておるんですよね、確か確か同じ日だったよな。で、ただ猪木のこの場合ちょうどなんだっけ、イラク政治家ちょうどやってるんですね、イラクバグダッドに人質解放に行ってて、直前まで帰ってこれるか分からないみたいなバタバタも確かあったはずで、なんとか帰ってこれて無事に開催できるというような流れで、シュープロにもね、なんかその解放したっていうような、写真も確か載ってたはずです。でその日のねちょっと対戦カードが手に入ったんでちょっと見てみると、第1試合が後藤達俊広斎藤組対飯塚隆行松田治組、12分先頭音でヒロが飯塚からフォール勝ち、うん、なんか時代を感じますよね、ブロンドアウトローズですよねこれで、飯塚松田治ね、まだマスクマンになる前ね。第2試合目が木村健吾木戸治対ビゲロペレスオーエンハート、うん、 KK コンビだね、ビゲロペレスさんは分かりません。第3試合目が IWGP ジュニアヘビー級王座挑戦者決定戦30分一本勝負、重心サンダーライガー対ビジャの、これ何でなくてね V とか言ってなんか違う読み方をしたはずなんやね、これライガーが勝ったと。確かねこの7月ぐらいにペガサスキットに取られて、次の11月1日の武道館での挑戦者決定戦だったはずです。で第4試合が TNT が新日本初登場の試合で TNT 対長野正弘、長野が STF で勝ちましたと。で次にエキシビジョンマッチで藤波辰巳対越中城の5分一本勝負、これの前年か前々年にベイダーをバックドロップかボディスラムをやった時に腰を痛めて1年以上かなこう欠場してた藤波が久しぶりに復帰すると。でこの時に同時期にドラゴンボンバーズを旗揚げしたというような流れだったはずですね、同じ同士の腰中とやったと。でここで猪木のセレモニーがあって、第5試合目にグレートムタ対リッキースティームボード、この日の興行でこのメインの猪木の試合以外だともうこのムタ対リッキースティームボードの印象しかないんですよね。でこれの試合って試合自体はねしょっぱかったはず、なんかねスイングしなくて、だけどムタが 天井から降りてきた、入場の時にね吊るされて、あれがすげえかっこよくてね、ワールドとかであるんじゃないのかな、ちょっと見てほしいな。これも入場だけでいいっすよ、試合はそんなだったはず。次6試合目が橋本真也対クラッシャーバンバンミガロと、で橋本のリングアウト勝ちで、セミファイナルが長州正斎藤対長谷佐々木組ということで、実質ここぐらいから長谷佐々木組っていうのが稼働していくんかな。でこの後の11月の武道館で確か武藤長野に勝ってベルト取るあたりかね。でメインが猪木タイガージェットシン組対ベイダーアニマル浜口組ということで、猪木が円髄切りでアニマル浜口フォール勝ちしてたと。これ猪木とタイガージェットシンは 初タッグで、タイガージェットシンは9年ぶりの参戦だったということで、この試合終わった後猪木とシンが肩を組み合いながらずっとこうマイクで喋ってたと。すごいなんか感動的だったはずですよね。これもワールドであるんじゃないのかな。で最後のダーね、世界が平和になりますようにって確か言ったはず。ネットのバグダッドのやつがあったからね。でこの日に確か18人の猪木のライバルも集まって立ち上げたのがグレイテスト18クラブだったということでね。まああの猪木がどうかとかっていうよりも、まあ、なんかこう無駄の天井からにびっくりしてすごく印象に残ってるのと、あの猪木のダーが感動的だったというのを中1ながら思った。そしていい興行だったなということで、でこの何ヶ月後かにこう同じように猪木、30周年メモリアルフェスティバル in 名古屋レインボーホールっていう大会が12月に組まれたけど、猪木出ないということでね、猪木出ずステッカーだけもらって帰った記憶があるな。あれね、ねえ、これ終わりの親父さん言ってません、この日言ってないですか、この猪木も出なかった猪木メモリアルフェスティバル興行、これはちょっとね、今やったらもっとなんか怒られた興行だったんじゃないかな。で同日かな、全日本であった、馬場さんの30周年興行のカードいくと、第1試合目が大熊元次対桃田光雄ということで、10分10秒大熊元次がランニングヘッドバトルで勝ったと。で第2試合がスティーブ・ドールレックス・キング対寺西勇、リチャード・スリンガー、レックス・キングがリチャード・スリンガーからフォール勝ち。スティーブ・ドールもレックス・キングも知りませんね、全然イメージがわからない。第3試合がラッシャー・木村マイティ・井上対淵正信永遠あるか、ラッシャー・木村のラリアットからの肩エビ固めで永遠にフォール勝ち。でここで、セレモニーがあって、第4試合目がダイナマイトキッドデイビーボーイスミス組対ジョーンマレンコディーンマレンコ、おこれなんかちょっと面白そうだね。で、第5試合目がジョニーエース小橋健太組対ダニースパイビージャイアントキマラ2号。ジョニーエース小橋健太組って多分この頃アジアタッグ持ってたんやろうね。スパイビーはこの頃ハンセンと組んでたはずよね。でキマラはブッチャーと組んでたはず、多分その両方とも相方があれ、メイン出てたからこんなカードになってしまったのかな。で、セミファイナルが、ジャンボ鶴田田上ラグミ対、三沢光晴川田俊明の45分一本勝負、時間切れ引き分けということで、全日本はこういうとこやってくるよね。60分、の時間切れ、これ後楽園ホールでやったりとかするからすごいよね。で、メインイベントがアンドレ・ザ・ジャイアントスタン・ハンセン組対ジャイアントババアブドーラザブッチャー組ということで、ババとブッチャーが組んだのが初めてだし、ハンセンとアンドレが国内で組んだのも初めてだということで、 これもね、なんかね、さっきの、ライバルだった猪木とシンが組んだみたいな感じでね、同じような意味合いの持ったカードだったんでしょうね。ただこの頃あんま全員に興味なかったから、あんま今覚えてないけど、まあ、こういう30年前でも、まあ、カードを見るとなんかその頃を思い出す。で、一番純粋に好きだった頃からやろうけど、いやね、なんかごちゃごちゃせずにこうね、純粋なムタが降りてくるのかっこよかったね。ただあの頃のムタってなんか国内でどうしようかってキャラ付けがね、一番最初その3週ぐらい前に大阪で侍四郎とやってるね。ただ侍四郎といえどもコスチューム全部腰中なんで、なんかよく分かんなかったけど、ノー TV で、で2試合目に長谷とやって、長谷を血だるまにしたと。でこういうヒール像でいくのかってなったら、3試合目のリッキースティームボードやった時にはしょっぱかったと。ただやっぱこう普段見れない、あのペイントしたのが見れるというのがちょっと特別感が出せるっていうぐらいになってしまったのかな。ね、まあでも俺も結局生で見れたの93年まで遡ってしまうんでね。いやでも歌は見たかったね。ということで、そうそう、だからこうレスラーの周年興行ってね、まあいろいろあるじゃないですか、何周年とか。ただそれって結局こんな言い方したらやけども、ある程度その人が主役を張るんで、大方負けることがなくてハッピーエンドで終わるはずなんですよね。こう見え見えのカードになってしまうんで、なんかねあんま好きくないんですよね。まあ、この猪木のやつとか馬場の30周年のやつっていうのはすごくこう純粋な頃だったんで、すごくこういい思い出なんですけど、それ以外のやつってあんま行ったことないんですよ。まあ、そもそもそういう考えを持っちゃってるんで、皆さんそういう誰かの周年興行とか、まあね、団体のだとまたね違うのかな。新日本だといつも3月何日に大田区とかでなんかぽいカードを組んだりするけれど、行ったことあります？またちょっとね、そんなんも教えてもらえないでしょうか。ツイッターとかで誰の何周年興行行ってこんなカードあったとか教えてください、ぜひぜひ。でね、次回はあれだ、与那政さんがくれた、スペルデルフィンについてね、ちょっとお話ししてみたいなと思います。まあね、前回山本虎徹のお話をして、若干ねやっぱこう反応があったんで、まあ、もっともっととこう反応いただけたらすごく嬉しいんでね、またいろいろ感想等々、良くも悪くも教えてくださいということで、今回は日中まだ誰も帰ってきてない、家で、急ぎ足で収録しました。なぜ急ぎ足でやったかっていうと子供たちがもうすぐ帰ってきそうなんで、それまでにちょっとオナニーをしておこうと思います。それじゃあおしまい、さよなら。
ラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。 ダラプロのメールアドレスは info@daraproo.com info@daraproo.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。